大魔のお風呂ラジオ、今週もやってみたいと思います。ちょっと喉詰まっちゃった。珍しく日曜日の夜に真面目にやっております。しかも早い時間。まあまあまあ、早い時間って言ってももう10時半なんですけど、なんで早い時間かというと、明日朝が早いからです。この間ね、先週だっけ、朝ね、出る前にババッとやったのが、リズム的には悪くないんですけど、しんどいんですよね。短くまとめて、もうこの後出なきゃいけないからみたいな心づもりがあってね。まあ今日も早く出なきゃいけないんだからっていう焦りはなくはないんですけど、もうこの後仕事出かけなきゃいけないしみたいなのの方がしんどいので、まあ今日はとりあえず夜のうちにね、先ほどというかまあまあ早めに帰ってきたのが8時くらいには帰ってきて、ご飯食べながら麻雀最強戦というのも試合を見て興奮しながらですね。いやー、いい試合でございました。途中からしか見てないんですけど、松本義弘選手がね、最後のファイナルの切符を掴んだんですけど、熱い試合でしたね。誰が勝ってもおかしくないような試合だったので、ちょっと興奮いたしましたが、まあそんなこんなで明日朝早いので、こうやって日曜日に、の夜にね、真面目に収録をしているわけですけれども、最近ですね、ずっと使っていた財布のチャックが壊れまして、もうね、開かないし閉まらないしみたいな。一回閉めたら開かないし。なんていうの？おばちゃんが持つようなでかい財布が好きなんですよ、僕は。で、そこにカードやら何やら何でもかんでも入れておくのが好きで、一個で済ましたいんですよね。小銭入れと札入れととか分けたくないんですよ。一つに全てが入っているカード入れとか分けとくのが嫌なので、だから一個のでかい財布っていうのを持ってるんですけれども、とりあえずそのチャックが壊れてしまっているから、すごく不便なんですね。マチが広くなってて、全部開けるとガッと開くから、それで小銭とか取り出しやすいんですけど、チャックが壊れて開かないもんですから、半分も開かないんですね。片側のマチが全く開かない状況なので、その薄いところから一生懸命小銭を取り出すのが、すごく面倒。で、もともとその小銭入れの部分はもうとっくの昔に壊れていたんですけど、まあ問題はないので、騙し騙し使ってきたわけですが、そろそろね、財布、さすがに新しくしなきゃいけないなと思っているんですけど、僕いつもその、おばちゃんが使うようなでかい財布っていうのをどこで買ってるかっていうと、もうどことは決まってなくて、だいたいホームセンターとか、ドラッグストアとかの入ったところにワゴンセールでドカンと置いてある1000円ポッキリの財布のワゴンセールみたいなのが、まあ年末になると大体出てくるんですよ。まあそれで買うんですね。1000円です。もういいものを使おうという気持ちはほぼほぼないので、だからわざわざお値段の高いものをこのデザインが好きだからとか言って買うことがほぼなくて、んで、まあ1000円ポッキリですよ。まあ今は消費税つくのかな、1100円なのかもしれませんが、そういう財布を探しているところがまだ11月じゃないですか。もう年末になると大体消費財布とか言ってそういうのバーンと置かれるんですけど、いろんな今まで買ったとことか前に見たことがありそうなところ、まあ商店街も仕事の合間に行きましたので、商店街も見て回ったんですけど、全然ないのね。もしかしたら12月ぐらい入れば、そのドラッグストアとかホームセンターとかそういうところに置くようになるのかもしれませんけれども、とりあえず今のところいろんな店を覗きました。婦人服を売っているお店とかね、そういうとこでも置いてあるんじゃないかなと思っていろいろ見たんだけど、ないんですよね。で、唯一カバン屋さんで、まあ財布置いてあったんですけど、まあ僕が求めるような形のおばちゃんが持ってるようなやつがない。そして、おじさんが持つような財布 まあ僕おじさんですけど、おじさんが持つような、まあなんていうのが、折りたたみのシュッとした財布っていうのは僕にとって全然使えないのね。でそこそこのお値段がするわけですよ。もう値段見てない財布あるな、あそこはおじさんの折りたたみ財布しか置いてないなっていうのだけ見て、もう見てないので奥まで入ってないから、だから困ってるんですよね。もう各ホームセンターとかドラッグストアはもう今すぐに1000円の消毒作用をまだ年末1ヶ月以上残ってると思ってるのかもしれないですけど、求めている人がいますので、ここにぜひ置いといてほしいですね。ワゴンセール待ってます。今回今使っている財布っていうのが、いつだろうな、どっかの年末で買ったんですけど、まあ3、4年は使ってると思いますね。軽く、もっと使ってるかもしれないです。1000円でそこまで使えたらもう十分じゃないですか？ね。だから、とりあえず早くやりたいんですよ。もうだって不便なんだもん。困ってるんですよ。困ってるので、ぜひともその、どこか僕が行く範囲のところのドラッグストアとかホームセンターで新しい財布を求めているこの大魔王が行きますので、財布入荷したよとかご連絡いただけましたらまあそんな遠くには行けませんけれども、まあ近畿一円、いや近畿一円っていうと滋賀県とか兵庫県とか和歌山とか入ってくるか、奈良も嫌だな、京都か大阪の真ん中ら辺で何かそういうのがありましたら、ぜひ教えていただきたいなと思っております。新しい財布欲しい、新規一点ね、やっていきたいなと思います。ということで11月も半ばでございますが、全然寒くなりませんね。大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。少し前に東大阪の方に仕事のロケでね行ったんですよ、ね、東大阪からどか大阪の真ん中の方まで行って、まあ、2カ所3カ所ぐらい移動してロケをしたんですけど、その時に東大阪の花園というところでロケをしたんですよ。で僕大学を卒業してから2年ほど花園に住んだことがありまして、河内花園と東花園っていうのがあるんですけど、その河内花園っていう、東花園の方はいわゆるあのラグビー場があるところですね、ラグビーの聖地があるところが東花園なんですが、その一つ西にある河内花園という駅の、まあ駅前というか歩いて5分もかからないようなところに住んでたんですね。で、それが文化住宅と言いまして、今時大阪でもあんまり残ってないと思うんですけど、まあアパートみたいな感じではあるんですが、2階建てで僕1階に住んでたんですけど、2階の人の階段は僕の1階の部屋の隣にあるんですよ。まあその階段は僕からは見えないんですけどね。ドアが2枚あって、僕のドアと2階に上がる階段のドアがあって、で2階に上がるっていうタイプの文化住宅に住んでたんですよ。で2年ほどで結局まあいろいろあって引っ越して今の家に、実家に戻ってくる形になったんですけど、でそこをね、もう20年以上前かな、20年以上前に1回近く通ったので懐かしいなと思って車で近所まで行きまして、で僕の住んでた文化住宅を覗きに行ったらもうなくなってたんですね。でなくなって一軒家になってました。だからああなくなっちゃったんだなって、まあまあああいう文化住宅に住む人っていうのももうあまりいないでしょうしね。当時もう30年前の話ですけど、 3万4000円で、2DK。DK じゃないのか。2K になるのかな。で、風呂トイレ別で、まあ、坪庭みたいな庭が1階にはあってという、まあ、古いですし、いろいろあれですけど、まあ、安かったし、すごく便利だ。ところですからね、東大阪花園って近鉄電車に一本乗ればもう南の方に、大阪の南の方に着いちゃうので、結構便利で、いいんですけどね。そこの近所でロケがあったんですね、ついこの間。そのロケは、まあ僕が住んでたとことは少し違う地域で、で、そこから河内花園のところを抜けて、次の現場に向かうと。僕、自分の車で行ってたんですけど、自分の車で向かっている途中にですね、なんかこう、駅があって、高架になってて、どこの駅だろうな、と思っていたところが河内花園だったんですよ。で、僕が住んでた頃の近鉄電車は、地べたを通ってたんですね。で、地べたを通ってたのが、いつの間にか高架になっていて、で、まあ、スタッフがそもそも、河内花園のロータリーで待ち合わせとか言ってたのが、河内花園駅にロータリーなんてなかったという意識なんですよ、僕は。駅降りたところはもう住宅街ど真ん中で、降りたところには何もなく、僕が家に自分のその文化住宅に歩いていくところも狭い道を通って、目の前になんか商店がありましたね。そのコンビニでもなければスーパーでもないちっちゃい商店でいつも米を買ってたんですけど、全くその思い出の地じゃないわけですよ。通過しただけなんで、その周りを歩いたわけでも何でもないんですけど、ここがっていう感じ。もう全然違う景色ですよね。あれね、やっぱりね、その過程を踏んでいる姿を見ていれば、自分の思い出というものがそこに存在すると思うんですけど、何十年も経って、電車は高架にない。で、その後、電車沿いを、高架沿いを僕車でみんなでね、走って次の現場に向かったんですけど、その道路が多分、電車道だったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、なぜかというと、高架自体が、その前の線路を残したまま、柱を立てたような広さじゃないんですよ。完全に別個に立てたであろうという高架なんですよね。とすると、もう電車が通ってたとすると、あそこの道路の部分しかないので、多分そうなんでしょうね。で、駅に、まあ、今回降り立ってないんですけど、駅に降りたとしてですよ。もうね、僕が住んでた文化住宅の後に立った一軒家がどれか多分当てられないですね。まあ、僕自身の記憶ももう随分曖昧になってるっていうのもありますし、まあ、そんだけ変わってたら、駅、どう降りたら、どう行ったかももう覚えてないですしね。で、おそらくその僕の住んでたところの目の前にあった商店とかもおそらくもうなくなってるでしょうし、もしもそれが残ってれば、わかるかもしれないですよね。学生の時の、その、大学の友人に、僕当時車の免許持ってなかったので、寮からそこに引っ越すということになった時に、トラックを借りて、積んで二人で行ったんですよ。で、どれぐらいのトラックを借りたらいいのかわからないから、結構大きなトラックを買っちゃったわけ。で、20代そこそこなので、僕の友人もまだ免許取ってそんなに数年経ってないから、こんな大きいトラック初めて運転するわ、怖いなって言ってそこまで行ったら、もうトラック入れるような道じゃないんですよ。その文化住宅のところが。で、入れたかもしれないけど、彼の運転技能では当時の無理だったんですね。だから、大きめの道に止めて、 エイヤコラサ、エイヤコラサってめちゃめちゃでかい。また、もう本とかレコードが多いから重いんですよ。僕の荷物が。それを一生懸命二人で運んだ覚えがありますけど、その道路がどこの道路だったかとかも、もうわかりませんので、おそらく南北の道だった気がしますね。南北の道で、もうそこに当然踏切があったんですよ。踏切が。踏切渡って家帰ってたのかな、そこら辺がちょっと明確には覚えてないんですけど、もしかしたら僕が最初にこう駅に到達するときに通ってた道がそうだったのかもしれないですね。もっと広かったような記憶もあるんですけど、もしかしたらそんなに幅広くもない道が僕らが引っ越すときに車を路駐して必死になって二人で荷物を運んだあそこだったのかもしれないなぁと思って。まあ今度、一度その電車で行くか、車どこかに止めて、自分が住んでいた、まあ原点の地とも言えると思うので、どうなっているのか。わかんないだろうとは思うんですけど、一度歩いてみてもいいかもなぁとか。思いましたね。でもやっぱり、その思い出って難しいですね。記憶の中に完全に残っている子供の頃の心象風景みたいなのは、ずっと積み重ねたものだったりするじゃないですか。で、僕今回のことで、まあまあいろんなことを思い出しはしましたけど、たった2年、21から3ぐらいまでですかね。確かちょうど2年ぐらいで引っ越したんですが、その間まあ仕事し始めの頃で嫌なこととかしんどいこととかもあって、そのアパートというか文化住宅のところでもまあ揉め事とかもありましてね、そういうのもありまして思い出しましたけど、やっぱり思い出って、そういう心象風景みたいなものとガチッと会った時にもっと出てくるんだと思うんですよね。ありました。今時なかなかお持ち帰り半額とかない時代にどうしてもピザが食べたい S1 枚でいいんだけど S1 枚じゃ運んでくれないから S2 枚頼んでもう途中でピザ食うのが嫌になったりとか。トラウマでね、僕あんまり高いピザ食わないっていうのもあるんですよ。まあそもそも一人で頼んで食べるようなものではないという言い方もできるとは思うんですけれどもね。まあまあでも思い出って大事にして大切にしなきゃいけないものだとは思いつつも、それを戻してくる装置があやふやなものになった時に、ああこんな感じになるんだなというふうに感じました。ということで、この後は朗読のコーナーでございます。新しいセンテンスですが、やっぱり菊池寛さんの話です。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ、大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば、今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は次のセントレスに入りました。蓮如千馬菊池寛、結局菊池寛さんの話。今年は豊臣秀吉の没後350年目にあたっている。またその秀吉よりきっかり100年前に蓮如が没している。この4月蓮如上人450年期が営まれ、京都が久しぶりに仏陀的な色めきをなしているのはそのためである。今見たような世にもし蓮如のような人がいてくれたら、どんなにか庶民の中の悲運な人々と連れ立って、こんな時代に生き通してゆくにいい友となってくれたかもしれまい、などと追憶される。親鸞の生涯した時代よりも蓮如のいた時代の方がはるかに世の中は悪かった。暗黒的でその日暮らしの絶望感に包まれていた人々が今よりも地に満ちていたように思う。有名な応仁の乱の最後から文明、調教、円徳などという年代は蓮如の中年期から晩年期だった。年表を見ても戦乱に次ぐ戦乱の記載ばかりである。大戦がなければ死闘と死闘の構想だ。軍闘の横行、諸国の飢饉、道徳の頻発、疫病の流行、物価高、火災流行の住宅難など、昭和の敗戦後に現れたものはほとんどあの時代にも現れている。要するにそうした世相とは、国が混乱して衰弱するとたちまち吹き出す大地の皮膚病なのである。国が治まれば皮膚病が治るが、素質はお互いにまだまだ抜けてはいない住民の国なのである。だがその昔には蓮如がいたし、一休のような人もいて、庶民には偉大な友があった。蓮如の足の親指の間には大きなわらじだこができていたという。生涯薄命な庶民の中を不況に歩き通した形見だった。儒家席上という生活も彼にとっては形容詞ではない。この人が85で病み、いよいよ往生と聞こえたとき、一門の徒はもちろん、はるばる北越から詫びにやってきた感動中の弟子まであったが、蓮如が自分から求めて枕元へ招き寄せて名残を告げたのは、一頭の馬だった。山品の病室4軒のうちの畳を2枚上げさせて、そこへ日頃可愛がっていた栗毛の馬を引かせ、蓮如は病床に起き上がってみた。長い年月わしを乗せて愚痴も言わず、怠けもせず、不況の旅を助けてくれたお前に、改めてお礼を言うぞ。畜生とはいえ、お前への助けによって救われた人間は数限りなくあろう。蓮如もいかいお世話になった。余生を安楽に送ってくれよ。蓮如は言ったそうである。枕元には下妻何菓子という信徒が見舞いに持ってきた吉野の桜が、竹花池にしてあった。それとやはり一信徒が見舞いにくれたうぐいすかごがあったが、そのうぐいすは今朝話してやったので、かごは空になっていた。臨終の部屋の空気は感じたか知れないが、おそらく馬は無心だったろう。栗毛は尾を垂れ、首をうなだれたままだった。が、病室に居合わせた多くの弟子や信徒たちは、寂しかったに違いない。取り返しにくい、自責の思いに包まれたことだろう。なぜならば、世を去らんとする蓮如から、これほど感謝されたものは、自分たち人間の中にはなくて、もう野良にでも働かすほか使い道がないと忘れていた馬屋の中の老婆だったからだ。はい、この辺で今回は終わりますが、菊池寛さんは出てこなかったですね。とりあえず蓮如のお話がここまでなのかな。と思います。ここから、千馬の話になるんじゃないですか。おそらく千馬の話になっていくんだと思います。いやー、まあまあ、どうでしょうかね。そういう、その、仏教というものを広めて、みんなの、その、よりどころになればいいと思って、自分の身を、こう、捧げてね。旅をしていた人、まあ弟子もたくさんいたけど、馬に一番感謝をしていたという、まあでも どうなんでしょうね、その許した弟子を枕元に置いたのは馬の話か、まあ、文章がよく分からなかったけど、まあ、でもそれも許していたし、そういう人って現代にはなかなかいないのかも知らないですね。宗教家もなんかお金儲けばかり考えているような気持ちにしかならないですからね。なかなかそういう本当の宗教を広めていく、そのためなら資材も投げ打ってみたいな人は、ちょっと見当たらないのかもしれないなと思いましたね。はい、来週はこの続き、船場の話になっていこうかと思います。大魔王のオールラジオ朗読の時間、今週はここまで。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい。ということで、質問箱1個来てましてね。ピコ太郎って呼んでもいいみたいなことだったと思うんですけど、まあ、呼ぶのはご自由にピコ太郎と呼んでいただくのは、まあ、全然自由にやっていただいたらいいんですけど、多分返事しないですよ。わかんないから。ピコ太郎って、例えば街中で、ピコ太郎さんですよねって、例えば言われても違いますとしか言いようがないので、呼んでもいいですけど、ちょっと返事はしにくいかなと思ったりはいたしますが、はい。先日ね、仕事が終わって、さあ、電車に乗ろう、帰ろうではないかと思って、駅に向かいまして、電車が来たから乗り込んだんですけど、乗り込んだ電車の中で、人身事故がこの先発生しましたので、この電車は動かないですという宣言を受けまして、いや、これね、超ラッキーだったと思うんですよ。なぜなら、次の駅にもし行ってそこで止まられてたら、僕もうどうしようもなかったからです。その駅からだったら別路線に乗り換えることが可能だったので、なんとか乗り換えて帰ったんですが、もちろん次の駅に行って止まってしまった人もいるでしょうね。そのさらに次の駅まで行けば乗り換えれるんじゃないかな。多分ね、頑張れば。ちょっと無理がありますけど。まあ僕が最初に乗ろうとした駅はもう本当に乗り換えるのは楽ではないですけど、結構歩いて戻って、で、また歩いてみたいな乗り換えをしなきゃいけないので、ちょっとしんどいですけど。でも、あれ金曜日だったかな。すんごいしんどいですね、あれね。で、乗り換えのでっかい駅に行きまして、電車を待っていたところ、まあ当然、振り替え運送になるわけですよ。振り替え輸送。だから、そっちの駅から、まあ僕は別の駅から、もう乗っては来たんですけど、そのでかい駅のところからガンガン流れてくるわけ。人が。で、たまたま多分前の電車が行った後だったんでしょうね。僕、ちょうどタイミング良くて、前に女性の方がいらっしゃって、その後ろぐらいにポンと並んだんですね。で、その後ろに絶対にものすごい人が来ることは分かっていたんですけど、まあとりあえず2番目だから、まあ座れなかったとしてもしょうがないし、まあ座れたらラッキーだなぐらいのつもりだったんですけど、まあ一人の女性が反対側から左の方からやってきたんですよ。で、僕のたまたま並んでたところが、その女の人と僕しかいなくて、エアポケットのように他は、まあまあもうすでに並んでたんですけど、で、この女の人がパッと左側から来たのも知ってるんです、僕は。で、僕の後ろに並ぶのかなと思ったら別のとこ行ったから、別のとこに並ぶんだと思ったら、ぐるっと回って僕の前に並んだんですよ。どう思います?僕2番目に並んでたんですよ。ね。そしたら、その、前の女の人の横に並ぼうとしたから、いや、さっき並んでるのになんでそこ行ったんって言ったら、カーッと顔を真っ赤にしてですね。いや、ここ2列で並ぶとこですから、ちゃんと並んどいてもらわんとわからないですとか言うんですよ。 いやいやいやいやいや、まあ、確かに2列で並んでくださいっていうところではありますけど、まあ、常識的に、もうちょっとね、柱とかがあって2列並びにくいっていうのもあったから、僕後ろにいたんですけど、常識的に並ばれるなら前行ってくださいとか、僕の横に並ぶとか、あると思うんですけど、前に並ぶはないと思うんですよね。もう、指摘されると思ってなかったのか、僕は何も言わないと思ったのか、なったって感じですよ。で、電車が到着したら、お客さん降りてくんのを、もう押しのけるように乗っていかれましたけど、まあ僕は、普通に乗ったら座れましたので、全然問題ないんですが、もう本当に降りる人をもう降ろさないような勢いで、もう押しのけて乗られてましたね。いや、もう、びっくりです。いや、座りたいのはわかりますよ。僕も座りたかったですし、座れてよかったなと思いますけど、ちょっとね、感じっていうのは、どうかなと思いますね。まあね、事故が起こって、路線が止まって、その人も多分そっちの別の路線から来たんだろうなと思うんです。で、住んでるところによっては、その、到着駅からものすごくめんどくさい帰り方をしなきゃいけない可能性もあるので、僕はそうでもないんですけど、結構大変だとは思うんですけど、それでもね、やっぱり、ある程度その常識というか、別に僕の後ろに並ぶか僕の隣に並べばよかったんでしょうから、まあ、二人で並ぶところですからとかいう、あの感じ。ああ、並んでないのかと思いましたとか、冷静に、いわゆるそれも腹立つけど、こう冷静な感じで言ってた方が良かったですね。多分ね。バレたっていう顔してましたからね。指摘するタイプやとは思わなかったっていう顔してましたから。はい。そこまでしなきゃいけないですかと思いました。そんなに歳の人ではなかったですね。おばちゃんっていう感じではなかったです。若い方でしたけれども。まあ、反面教師にしてそういうことはやらないでおこうと思いますね。やっぱりね。まあでも本当、僕はラッキーだったので、本当にその電車が動いてて、駅でとか、駅の途中でとかね。まあ多分その日、かなり止まってたと思うんですよ。長い間。人身事故だって言ってたから。お客様との接触って、ね、言葉を濁されてますけど、自分からちょっと飛び込まれたんだろうなという気はいたしますが、結構処理に時間がかかるので、ああいうのって。いや、大変ですよ。もう途中の駅とかも大変ですよね。別に普通電車は動いているとかいう状況でもないので、全路線が一旦完全にストップしますから、そうなると本当に途中でもう放り出されてる人がたくさんいると思うんで、まあそうならなくて僕はラッキーだったという感じがします。でもまあ、年末差し迫ってきて、自らそういう選択をする方が多分ね、夏場暑い時と冬寒い時と、4月、5月あたりと増えるという話もありますけれども、皆さん本当に強く楽しく生きていってほしいなと思います。ね。はい。来週なんですけど、来週、もしかしたらちょっとお風呂からの収録はできないかもなという、ちょっとスケジュールになっておりまして、もしかしたら別の形になるか、お風呂からやるならもう水曜日収録とかになる可能性もあるので、まあその辺は、まあどうなるかわかりませんけど、いつも通りのメールテーマを募集いたしまして、撮れる時に撮って出せる時に出すという。まあまあある意味いつも通りの感じでいきたいと思いますので、その辺もよろしくお願いいたします。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここら辺で失礼いたしたいと思います。また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。